あけおめ
三が日だよ。
あけおめ。いや違う違う違う、これも10日だから。
間違えた。
ややこしいね。本当に過去に行ったり未来に行ったり超ややこしいよ。
しかもこう短いスパンでこう前後したり、そうそうそう、いきなり昭和に戻ったり
です、ね、そうそうそうそう、今日は10日ということでね、はい、アルガさんが劇場でもう素晴らしい BGM を奏でているに違いない日なわけですが、
はい、
まあ我々はそんな我々は
エコメの収録中ってことです
か。エコメの収録中ですよ。
収録中、収録中、
うん、うん、僕の体も劇場にある気がするんだけど、
どうりで向こうが透けて、向こうが透けて見える。
なるほどなるほど、これも時空の歪みのせいなのかな。めんどくせえなこれ。
ドッペルゲンガー的。
まあというわけでまず、はい、最初のコーナーは、はい、お便り紹介のコーナーをお届けしたいと思います。
はい。
まあね、芝浦祭のことは、まあ、飲み会の時も触れたのであれなんですが、そのあと飲み会後のことについてご紹介したいと思います。
酒1段階目と3段階目ぐらいの、
そう
ですよね、ありましたね。
ただね、はい、としえさんから、生放送後半戦から聞き直しますとつぶやいていただいてるんで、それもちょっと紹介したいなと思いますが、はい、無駄省エネ計画かな、あれで最近の若いやつらの話したじゃないですか。あの最近の若いやつらイコール俺たちの若い頃の話を聞いてって、確かにそうかも、
あ、私のだ、言ってくれた、やったぞ、してもらった。
あれも確かにいい、あ、そういう視点だったんだ、確かにそうかもっていうね、本当に身につまされる思いがねすごいありましたからね。
もうそっち側なの。
そうですね。あ、なるほどなるほどみたいな、なんか最近の若いやつらはとまでは言わないけど、俺たちの若い頃はみたいな話は、いやっていうか先週した昭和の話をね。
そうだ、
若い頃っていうか
っていう、
俺らの子供の頃は、
はい、こともありますが、そしてですね、
はい、
同じくとしえさん、アルガさんのお歌だと、
うんうん、
そして今回はスムーズに始まったと。さらに12月6日に高田のババア、あれアルガさんブログでライブについて書いてんてんてんはてなっていうね、書いていただいて、
やっぱり書いていただいて、映像のシェアはしてなかった、
してくれてました、
してくれてましたね、
はい、
その前は高田、次のお歌だね。
いやでもね、ほんでアルガさんのライブ
行きました。
あ、そうですよね、
初なんですよ。
演奏は何度か生で聞いてるんですけど、はいはい、アルガさんのライブっていうのはガッツリとは初体験だった。
マイクの向こうで聞いてるアルガさんに感想言ってあげて。
最高でした。いやでも実際良かったですよね。
すげえ良かった、
シェアしてもらったあの映像を見ていただくと、
うんうんうん、
まあ、今回バンド演奏っていうこともあって、
は
い、
うん、
アルガさんを含め5人編成、
うん、そうね、うん、そうですそうです
ですよね、
うん、
だったので、やっぱその曲も熱いですし、うん、やっぱアルガさんのそれに負けない歌声が相まって、
もうぜひエコメンブログに映像シェアしてもらってるんで、
そうですね、
まあただ生で見るのが一番ですけどね。なので今度はちゃんと告知してほしい。
そうね、告知が
アルガさんに
今日の告知はしてあるのかな。
うん、
うん、
大丈夫、
うん、
俺がしてやる。
なるほどね、さすが。
安心だ。
というわけで、飲み会に参りますが、
はい、
コウメさんからいきなり飲みたがりすぎ。
何でしたっけ。
まだ
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 まだ匂いで我慢しよう。匂いで我慢しよう。
もうね、アルガさん嫌ね。
ここにいないから
。嫌ね、アルガさんは。
嫌ね。
というわけで、としえさんからも、
はい、
お疲れ様でした。なんか毎回ポテトは鉄板ですね。
いやでもあれが
さ、あそこのでもポテト
美味しかった。
そして小梅さんもポテト好きですね。ね、言ってくださってますよ。
好きです。
うん、ポテト好きがいますからね。エコメン、あのエコメン随一のね、 ポテト好きがね。
ポテタンなんで。
あ、まあ、認めるんだ。全然普通に認めるんだ。なるほどなるほど。で、同じく小梅さんから、のびきさん素晴らしかったですねと。
本当にね。
久々な感じで大変楽しかったですとおっしゃってくださいましたね。
あの感じはなかなかないですから
ね。さすがののびきさんでしたね。
学祭で時間は放り込めない。
本当にね。
いやでも
頭のネジがどっか緩んでんじゃないかなっていうね。何本か飛んでるんじゃないかなっていうレベルですよね。
学生さんたちが食い入るように見てました、ね。
本当子供に指さされてたから、ね、超面白かったんだけど。
すごい、うちも外もなんかギャラリーというかお客さんのね、視線の厚さというか。
そうそうそうそう。まあそんな感じの飲み会には、まあ、のびきさんは来られなかったんですが、
はい、
まあ、あの小梅さんが去年横澤さんが軌道修正してましたよねと、今年はエコメンだけなのでなんだか新鮮ですと言ってくださったんですね。で、としえさんも、D は、まあ、ディレクターは、うん、反省会にないと言われたい放題だねって書かれてますね。
なるほど、
そうですね。
まだ言ったっけ。
もう何を言ったかもあんま覚えてない。
いや聞いたよ、ちゃんと聞いたしね。
聞いた、
聞いたよ。あ、聞いたけど、何か言ったっけ。
あの放送ね。
そうそうそうそう、
まあ大半どうでもいいことだったからね。
そうそうそうそう、うん、
基本どうでもいいことだったからね。
そうそうそうそう、
そうね。あ、で、あの小梅さん、ヨボヨボになるまで、じゃあヨボヨボになるまでリスナーするんで頑張ってください。
AD が AD を買いました
っていう。今からコツコツ貯めていけばいい。
そうそうそうそう。
20年分の会費で AED 買いました。長い長い。
やるんでね、まあ頑張りますよ。今年も
今年もね。
まあそんなこんなで、12月の放送に移りましてですね、
はい、はいはい、
まあ小梅さん、もう抜くのかポッドキャストと続けてくださってありがとうございますと。
あ、あのね、本編抜くってことですよね。
多分、うん、これで抜いてるはず。この回で
記念すべきこの回が3人、
ついに、
はい、
ついに抜きました。
抜いちゃった。
ただ続けてくださってありがとうございますって言ってくださってますけど、本当に聞いてくださってる方がいるから続けられてるんですよ。
本当その通りです、
ね、我々は、
はい、
もう本当にそこは感謝感謝です。ヨボヨボになるまでリスナーするんでってね。もう小梅さん、小梅さん、本当に一緒にヨボヨボになりましょう。
何そのプロポーズで大丈
夫。確かに
確かに、俺と一緒の墓に入ってくれる。本当にエコメンは本当に小梅さんの墓に入りますよ。
迷惑。
え、ちょ、え、みたいな。はい、ちょっと失礼しまーすって。
え、次行きました。
そうそうそうそうそう。ほんで、まあ同じく小梅さんなんですが、
はい、
レインボーアースあるある、お酒を飲んでグダグダですね。
後半戦、はい、
いやこれは12月のやつ。
あ、12月ですか。
あるあるの話をして、レインボーアースあるある、他に何があるんですかみたいな話をして
る。あ、はいはいはい。
ということで言ってくださっておりますが、確かにその通り。
確かに。
否定はできないですね。
そして、最後に小梅さんが、
はい、
冬服の女の子は可愛いですよね、後輩の絶対領域にニヤニヤしてます、久々出た V ネック、アルガさんがいないから心置きなく。言ってくださってますけどね、
はい、
本当にね、僕もね、
うん、
最近後輩たちもね、舞台のお手伝いをね、まあ、今日やってるね舞台のお手伝いしに行ってるんですけど、
大丈夫、変なこと言わない。
まあちょっと冬服かわいいなって。僕もニヤニヤしながら後輩たちを舐め回すように見てますよ。
ピーだピー、これ
いい、違う、別に後輩たちに対してどうこうとかじゃないから、冬服かわいいなって見てる。
着たいの。
違う違う違う違う違う違う違う、ちょっと着てみるのもちょっとありかもしれない。何か目覚めるかもしれない。
あ、持ってきましょうか。
お
何そこまでシャッフルしちゃうんですか。
いいね。でも俺が着た後絶対捨てるでしょ。
もう着なくなったやつ。竹のもう短いスカートとか。
あ、いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、でもそれはリサイクルに取っといた方がいいよ。本当に矢沢さんのリサイクル品はもう瞬殺されるわけだから。
いつの話をしてるの。
まあそんなこんなで、なんだっけ、なんだ、
ん、
どうすればいいのこれ、冬服の女の子って可愛いよね。
可愛い。
イエーイ。
イエーイ。
さよなら。
さよなら。
まだあるよ。
あるよ。
真夏の恐怖映画館、
さあ皆さんお待ちかね、
もうパワーが違うよ。
声がはつらつとしている。
今年も真夏の恐怖映画館のコーナーがやってまいりました。
早い
早いな。
このコーナーではですね、
暖冬だからしょうがないんですか、
真夏の真夏の寝苦しい夜にクーラーに頼ることなく朝までガタガタ震えていたい、そんなあなたにぴったりの背筋も凍るホラー映画を、ホラー映画大好きな私出崎拓也がご紹介しようというエコなコーナーです。
こたつが恋しい季節ですね。
が今回は特別編ということでね、
はい、
間もなく公開の白石浩二監督の最新作、
はい、
ボクソールライドショー恐怖の廃校脱出、楽しみだなスペシャルでお届けしたいと思います。
楽しみだなまでがタイトルなんですか。
楽しみだなって俺が思ってるだけ。
あれ
その思いをぶちまける。
そうそうそうそう、ボクソールライドショー恐怖の廃校脱出っていうね映画がね、何また白石監督作品かと、
うん、
本当に、うん、ここからこの隣から圧が来るけど、
うん、
まあ、このコーナーでもですね、
おなじみですね、
おなじみの呪い、ね、はい、あと戦慄回帰ファイル怖すぎ最終章とこのコーナーでご紹介してきたんですけどもね、今回ボクソールライドショー恐怖の廃校脱出というね白石浩二監督の最新作がですね、
ほうほう、
なんと2016年1月16日公開ということで、
お、
目前ですね。
そうなんですよ、
うん、
もうこれは紹介せざるを得ないと
ね、もうさっきまでと全然違うんだけど、ぐいぐい来る圧が
今10日でしょ、もうあと1週間もないから、もう本当に楽しみ楽しみ。いやこの映画ですね、
はい、
実は日本初のあれなんでね、絶対に見たい作品なんですよ。
あれ、
この映画もう日本初のあれなので絶対見たい作品なんです。
あれなんか聞いたかも。
あのですね、あのエコメンブログの方にその予告編を貼っておきますので、
何やってんの
皆さんもその予告編を見ていただきましょう。
回し物
こちらです、どうぞ。はい、いかがだったでしょうか皆さん。本当にねボリボリ食ってる場合じゃないんだよ本当に、
う
ん、素晴らしい予告編でしたよね。皆さんも見ていただきましたよね。
見ました。
エコメンの皆さんもね、うん、
見ました。
そう、日本初 4DX 専用ホラー映画なんですね。これ
ついに出ますね。
素晴らしいよね本当、日本初のですよ、うん、4DX 映画を白石浩二監督に撮らせようっていう企画が素晴らしい、まず、うん、
なるほど、
確かに、うん、
そこで白石監督の名前が上がるってところがね、俺はね本当素晴らしいなって思うんですけど、
映画マンブルブルすごいな
まあ、一応ね言っときますと 4DX とはですね、うんうん、4DX とは 3D のその先、体感型 4D を演出するための最新劇場上映システムで、
はい、
座席が作品中のシーンと完璧にリンクし前後上下左右へ稼働と、また風 水、香り、煙など各種演出も体感できるアトラクション効果も搭載しているという作品なんですよ、
うん、
あのもちろん予告編見てもらってるんで分かりますけど、あの真冬に水浸し着替え必須とかバカじゃないのっていうね
着替え必須が困るよ
そんな劇場びっちゃびちゃにするほど出るんだと思って
真冬だよ
コースのフラット見に来ちゃった
真冬にそれをやるかっていうところもね、もう本当ね素晴らしいんですけど
褒めてるんですよね
素晴らしい、本当素晴らしいんですけど 4DX はね
行ったことあるんですよ、
見たんですよね、
はい、
実はまあこの作品じゃもちろんないんですけど、うん、どうでした。
いや、まあいわゆる有名な、遊園地にある、
うんうんうんうん、
スパイダーマン・ザ・ライドとか、
はいはいはいはい、はい、
ああいうディズニーとかでもありましたけど、うん、あれを1時間丸、うん、映画1本丸々乗ってるようなもんです、あれは。
素晴らしいよね。いや、もうああいうライド系のアトラクションも超好きなので、うん、いやーちょっとね、俺実はね 3D の映画って見たことないんですよ。
おーおーおーお
ーおー 3D の映画見たことないのにすっ飛ばして 4D に行くっていう
あ、でもあの 4DX3D と 2D4DX っていうのもあって、
なるほど。
そう、
でもこれどうなんだろうね、 4DX 専用作品だからね、
3D で撮ってるってことなんです
かね。専用ホラーなんでね、どうなのかちょっとすごい楽しみなんですけど、めっちゃ楽しみです、楽しみ。あのですね、それでですね、それでですよ、ほんであの予告編見てもらって、まあ、分かると思うんですけども、これキャストに注目なんですよ。
キャスト
ね、うん、まあなんか若手のアイドルさんたちみたいなね、うんうん、3名がね、うん、出ていらっしゃいましたよね、
うん、
まあ、その3名の名前がキャスト表にあって、
うん、
その下にですね、
うん、
大迫茂雄さん、久保山智香さんっていうお二人の名前が載ってるんですよね、
うん
うんうん、ということは大迫さんといえば怖すぎのディレクター工藤なんですよ。
あの
暴力ディレクターそして久保山さんといえば怖すぎの AD 市川なんですよ。
ほほ、
これはということはこれまだ公式発表されてないけど、これ工藤と市川出るんじゃねっていうね。でカメラ撮ってる白石監督ももう怖すぎの田代として出るんじゃねっていうね、とこだけでもうね、もう本当にね、もうワクワクが止まらないっていうね、
なるほど
感じなんですけど、あのね、今の怖すぎについてなんですが、まああのね、最後に僕が紹介した映画がこのなんだっけ、最終章、全密回帰ファイル怖すぎ最終章だったんですけど、その最終章で終わったわけですよ、
うん、
ね、今それを紹介した時は言わなかったですけど、まあ2人には言ったんだけどあの映画終わった後全部あのね、スタッフロールが流れた後に全密回帰ファイル超怖すぎ制作決定みたいなババーンって流れるわけですよ続くんかーいってなるわけですよ、ね、
この題名のは最終章
そうそうそうそうそう、すごいことやってたんですよ、うん、最終章で、うん、もう一度ねもう劇場版で時空の彼方に飛ばされて、うん、ディレクターとあの工藤と市川はその後
時空、ここも時空出てくるんだ、
その時空の体からこう呼び戻すために田代がいろいろやって、はいはい、ね、そんな中であのオカルトに出てた江野くんとか出てきていろいろやった上に最後にはもう地球を救うようなことをやったわけですよ、最終的にはね。それなのに続くっていうまあその今の超怖すぎもうすでに、恐怖降臨こっくりさん、暗黒キタン、蛇女の会っていう2作品でそれも見てるんですけど、もう素晴らしい作品なんでぜひ見てほしいんですけど、今の超怖すぎはですね、工藤と市川があのパラレルワールドの設定で、
ああ
2人は同じように作品出してきたんだけどちょっとずつ名前が違ってて、
はいはい、
あんまり何も起こらずに売れ行きも良くなかったっていう設定なんですよ。ほんで新たに作り始めていろいろ起こるっていう、
はいはいはい、
このリンク感がね、やっぱねこのね白石監督の作品ね、こうそれぞれリンクしてるこの感じ、
うん、
これがねやっぱね何度も言ってますけどね、クトゥルフ的なんですよね 一つの広い世界観をいろんな映画で、見せてくれる、うん、一見全然関係ないんじゃないかっていうような作品でも実はパラレルワールドとしてつながっていたり、出てくるなんかちょっと大いなるものみたいなのは同じ共通のものだったりとかするんで、さっきも言ったようにオカルトの江野くんとかがね最終章に出てたりとか、あとはある優しき殺人者の記録っていう映画でもですね、あの田代カメラマンが白石監督自身なんですけど、田代さんっていう役で出てるんですよ、カメラマンとして。
はい、
別に全然あの怖すぎとは、まあ、関係ないといえば関係ない、田代さんが別の仕事としてそれを受け負ったみたいな設定で、そんなねところがね素晴らしい。 4DX っていうだけでも見る価値あるのに、まさか怖すぎ工藤と市川出るでっていうね。あーもう早く1週間経たないかな
1週間経ってもまだだよ
あーそうか、まだ2015年だった
行っちゃった
やばいやばい時間がやばい。ですね、というわけで、もうこの劇場でしか楽しめないこの世紀の体験をね、日本初の
熱いな、はい、
世紀の体験をぜひ皆さん、
4DX 自体も楽しいですから、
ね、楽しいですよ本当に、見たことないけどねそしてさらには怖すぎシリーズなんかをこう予習もしていくとなおよしだと
なるほど、
ということでぜひ楽しみにしてください。というわけで今回ご紹介した映画はボクソールライドショー恐怖の廃校脱出でした。次回の恐怖映画館はこの作品の鑑賞後の感想を近日お届けしたいと思います
来月かな。
それではその時まで皆さんさよなら、さよなら、さよなら。
意外と近そうだぞ。思い出せねえな